はい、こんにちは。お願いします。ただいまの時刻、6月12日の、19時半ですね。はい、よろしくお願いいたします。始まりました。毎週土曜日18時アップレディオこと、みなまで言わんで FM、パーソナリティのライオンのしげみうどんです。チュルチュル。パーソナリティだって。どういう意味？知らないで言ってるよ。パーソナリティって何やろね。当たり前のように世の中にあるからそれを言うてるんですけども。ラジオパーソナリティ。今言って気になったけど、どういう意味？パーソナルみたいなことですよね。パーソナル。ちょっと予想してみるか。パーソナルから来てるわけでしょ。パーソナリティ。なんか活用されてる感じですよね。なんかER みたいな。サッカー。サッカーはサッカーか。サッカー邪魔やな、今。サッカーいらない、今合わせて。パーソナルジムとか、パーソナル。パナソニック。パナソニックは、まあ関係ない。パーソナリティ。なんか、ナリティ、アジリティとか、アビリティとか、そういう言葉を表してますわね。アビリティとかも、アビリティって言ったら能力とか、スキルに近いかな。そういう特性みたいな感じよね。マイノリティリポート。何々リティかね。でもなんかそれの、みたいな、なんか、その人みたいなことだから、プレイヤーみたいな、プレイリティとは言われへんから、何よ。だから、パーソナル、な、人。パーソナルって何？パーソナルって何？パーソナル診断、個人か。パーソナリティ、個人的な人、どうですか？パーソナリティ、個人的な人ってことですか？パーソナリティはその人の個性、性格、人柄を表します。はあ。だから、人格者みたいなこと？パーソナリティって、何？どういう意味？ラジオパーソナリティってどういう意味？ほんなら。さっさと言いきたいね、こんなん。ラジオパーソナリティ、ラジオ DJ とは、ラジオ番組の進行やトークを担当し、声を通してリスナーに音楽や情報、エンターテインメントを提供する職業です。パーソナルが生きてなさすぎるやろ、ほんなら。人格とかさ。どういう由来よ、これ。ラジオパーソナリティ。ラジオパーソナリティの語源は英語のパーソナリティ、人格個性です。さらに遡ると古代ラテン語で仮面を意味するペルソナに由来します。ペルソナから来てんの？パーソンからじゃないの？ペルソナ？つみちゃん？仮面っていう意味なんや。ペルソナが演劇で役者がつける仮面を表していたことから、やがてその人が演じる役割や、その人固有の人間性、人となりを意味するようになります。ラジオ業界におけるこの言葉の歴史と由来は以下の通り。歴史、単に番号を進行するだけでなく、話し手自身や個性、人間性、独自のキャラクターを前面に出して番組を作る役割であることからパーソナリティと呼ばれるようになりました。そういうことですか。なるほどね。やっぱ独自のキャラクター。日本でこの言葉が定着したのは TBS ラジオ1964年で番組オーナーっていうラジオ番組がきっかけ。司会者やディスクジョッキー以上に個性の強い出演者として指す言葉としてアメリカの事例を参考に導入された。そうやって、なんか司会者 MC とか、ディスクジョッキー DJ とかより、まだ個性強いという意味で、そういう出演者という意味でのパーソナリティらしいですよ。へぇー知らんかった。僕なんて言ってました？個性的な人みたいなこと言ってましたよ。個性的なみたいな。言ってた？なんかまあ合ってない、合ってた。結構。でも、なんか、いいですね。もともとあった司会者とか、 ラジオ DJ とかの DJ とか、これを超える言葉として導入されたみたいな。おー、いいワードですな、ほんなら。言うていきましょうね。どうも、ラジオパーソナリティの、ライオンうどん、茂みうどんです。チュルチュル。いいんじゃない？担えてるんじゃないかな？言うとりますけども。こちらのレディオは YouTube、スタンド FM、Spotify、Apple Podcast で流れておりますのでね、好きな方でね、聞いてもらったらええかなと思う。こんなもんを4倍体で流すな？何してんの？意味わからんよ、こんな。意味わかる？なんで4つにも流して、その散らすの？どれかに集中させた方がええんじゃないの？よう言うよ、そういうの。集中させたらどう？スタンド FM、音声限定の配信サイト3つやって、映像になんかやらなあかんかな思って YouTube で、ウェブカメラ回して。回してるだけやから、こんなん別に。顔は出てるけれどもやな、別に。プレミアじゃなかったね。YouTube なんかプレミアアカウントじゃなかったら、バックグラウンド再生できへんやんね、あれ。最近できるようになってない、なんか。YouTube。なんか、バックグラウンド再生。たまーに YouTube ショートを見ながら、下から上にファッとスワイプしたときに、なんか、ホーム画面に行くけど、そのショート画面が4分の1サイズになって、画面の片隅になんか、おる、そのまま放送されてるって、ずっと流れてるみたいな。バックグラウンドと言っていいのかわかんないですけど、なってませんか？たまーにあるねんけど、この、ねえ、なんやろうと思ってね。バックグラウンドみたいなことしてるやん、みたいな。LINE 触れるみたいな。YouTube 見ながらちょっと LINE 触れるみたいな。たまになるっすよ、これ。皆さんないですか？でね、これ YouTube の話じゃないんですけど、Spotify なんですけど、Spotify ってプレミアム会みたいなのあるんですよ。それに入ることで Spotify は、フリープランじゃなくてプレミアムプラン、なんていうの、課金プランみたいなのに入ると好きな曲をいつでも選んで聴、けるっていう、月980円とかながら、なんかそんなもんで好きなように聴けると。フリープランは巻き戻ししたり、好きな曲聴くと広告入ったりするんですけど、それが一切なくなって、もうウェブ上でいろんな曲聴けるっていう Spotify あるんですけど、これがなんかたまに、たまにプレミアムプランみたいな機能を、さっとフリープランに、混ぜ込んでくるときあるんですよ。たまに。なんか、稀に。アカウントによるらしいんですけど、ランダムアカウントに、何の告知もなしに、Spotify の A 機能をフリープランができる時期みたいなのが出てきたりするんですよ。これなんか調べたあるみたいで、こっそり、プレミアム系の経験を指すっていう、なんか、何も望んでないですよ。この、してほしいって、なんか申請したわけでもなく、勝手にフリープランがちょっとグレード上がるっていう。で、しばらくしたらまた元戻るんですけど、なんかそんなサービスみたいな、まあ言うたら、こうやって課金したらこうですよみたいなお試し期間をさっとこう、勝手にやってくれる時があるみたいです。ね、それなってんのかな、 YouTube、 僕も、これ麦ちゃんがなってまして、なんかこの前は麦ちゃんフリープランなんですけど、フリープランなのになんかめっちゃ選べるみたいな、こうやってファファって戻せたりするみたいな、おかしいな、俺はできへんぞみたいな、僕はできなかったんですよ、その時ね。だからその調べたら、なんかそんな Spotify のサービスというか策略というか、そんなのがあるみたいですね。このなんていうの、この B、バックグラウンド再生みたいなのができるのはね、すごくいいですからね、今この時代。とは思うんですけどね。ね。やっぱりバックグラウンド再生をして、僕たまになんかAmazon プライムで映画見るんですけど、Amazon プライムの映画見ながら、バックグラウンド再生するときあるんですよ。LINE とか返すとき。こう、なんか LINE 来たわ、思って LINE を返すときに、Amazon プライムの見ている映画を上にファッとスワイプしたら、画面の上にファッて行くんですね。ほんで、下にラインがあるみたいな状態でこう操作するんですけど、もう正直画面の4分の1は映画になってて、あと4分の3がラインなんですけど、見にくくてしょうがないのよ。だから見にくいから映画を 絵がちょうど邪魔なところから下にシャッとやって、あの文見て文理解したら文字打たなあかんやんか。でも自分の文字打たなあかん、どんな文字打ったかっていうのが見えなくなってるから、あの映画でね、だから映画を上にファッて上げてね、文字パーって打ってね、ほんでピッて押すんよ。ほんで送った、じゃあ映画見ようか思ったら、その LINE を打っている間の、この打っている間の時間の映画の内容全く入ってきてないから、もう一回戻すねやんか。ほんならもう最初からさ、一時停止しとけばよかったやん。一時停止いらんことすな、このなんかしながらなんか見るみたいな、その器用な脳みそちゃうねん。俺はマルチタスカーちゃうねんから。ソロタスカーやねん。ピンタスなんですよ僕。ピンタスクピン一個だけしかできへん。うん、そのね、なんかこうはちゃめちゃにできるみたいな勘違いせんといてくれよな。俺に言うてんねん、俺に言ってんね。マルチタスクできる人はあんなんできんのかな。映画見ながら LINE 返してる間にも映画の内容が入ってきているみたいなことが。あー、能力者やね。そんなん。僕できません、そんなんは。うん。なんか喋ろう思ったんですけどね。この、まあ、オープニング。これ始まってる。始まってるよね。OK。始まってるけど、時間やね。うん、行こうか、行こうか。うん。もうまた映画の話しよう思ったのに。映画の話しよう思ったのに、もう。11分経って。ああ、もうこれ、ラジオ30分番組ですからね、これ。はい。毎週土曜日18時アップレイディオこと30分番組ですからね、これ。30分で終わる。ね。映画ね、見たよっていう話をしたかったんですけども。まあ、簡単に言いましょうか。まあ、簡単に言いましょうというか、まあ、見た映画をファファッと言いますけど、ハリーポッターをまた一から見ておりまして、ベイビードライバーという映画、おすすめされたんで見て、ミッションインポッシブルファイナルレコニング、見まして、アンハサウェイの映画も見ましたね。ほんで、今、昨日と今日で、国宝を見ました。はい。国宝面白い。あれ、1回目は映画館で見たんですけど、2回目はアマプラで見ましたけども、映画館1回だけでは全く理解できてなかったなということが分かりました。もう、道理で僕、国宝は見たけど、その国宝の話、なんか全然入られへんなっていう感じでした。はい。僕が覚えて、僕が国宝で一回だけのシーン、一回しか見てない状態で覚えてるシーンは、いろいろあって、キクちゃんが落ちて、キクちゃんがなんか営業みたいな行ってて、そこで酔っ払いに絡まれて、しばかれるシーンあるんですけど、そのしばいてる、ね、俳優さんが僕のね、同期の、NSC30 期同期の、大西雄介こと、大阪吉本唯一俳優班、大西雄介なんですけども、そいつがね、蹴ってるシーンをね、ずっと覚えてました。それ以外全く覚えてなかったぐらいのやつなんですけど、2回目見てめっちゃ良かった。2回見なあかんね、あれは。2回見た方がいい。見てない人見て。うん。行こうか。一番大発表、ということで一番大発表してレイディオを始めていきたいと思います。一番大発表、今回一番大発表は、あ、出し忘れてるやん、第1位。はい、これで一番大発表してラジオタイトルコールして始まっていきます。一番大発表、あ、出し忘れてるやん、第1位いきましょう。一番大発表、あ、出し忘れてるやん、第1位は、クーポン持って入った店の会計の時のクーポンです。しげみうどんの皆まで言わんで AFM、 しげみうどんの皆まで言わんで AFM。 はい、ということでお送りしております、しげみうどんの皆まで言わんで AFM 第41回お願いします。ラジオパーソナリティのライオンうどんのしげみうどんです。チュルチュルーすすらしてもてます。ということで、この番組は世の中にあふれる皆まで言わんでええことをお伝えしていくラジオです。ラジオというか、いろいろ後々できるように窓口をふわふわにしております。してません。はい、ラジオですから、これは。はい、完全にラジオですよ。一応ね、YouTube でね、映像はあるけど、あるだけですから。はい、こう定点で映してるだけですから、これが何とかないですから、ラジオです。スタンド FM とか Spotify、Apple Podcast で流してる以上、ラジオ以上のことができないので、ラジオです。よろしくお願いします。書いてるから読んでるだけですからね。ということで。一番大発表のそれ。一番大発表でお送りしました。出し忘れてるやん、第1位。クーポン持って入った店の会計の時のクーポン。これは、今日ですね。くら寿司に行ったんですけど。 くら寿司でカウンターで食べてて、あのなんかタッチパネルのところの QR コードに、なんかあの QR コードタッチパネルにこのクーポン出したら中トロ一貫無料みたいなの書いてて、その読み込んだ後にそれをあの会計の時忘れたっていう。それだから2貫頼んだんよ俺。その1貫無料で、あ2貫無料なんや思って、もうすでに食べてたからね、その時に食べてて、あ1貫無料なんや、もう一回食べようと思ってもう一回食べて、でそれであの会計の時忘れとんねん、2貫払うとんねんこれ、アホですよ本当に。もうクーポン管理ね、もうクーポン使い慣れてないからわからんね。セブンイレブンのなんかあのスムージーも半額だったでしょ、一昨日ぐらい。人に言われな、わからんかった、あれ。やっぱりちゃんと見てる人は見てるのね、あの、ね、アプリ、セブンイレのアプリとか持ってますけど、そこに出ているあれ見てなかった、全然。ドコモのポイントも、楽天ポイントも、セブンイレブンのアプリも持ってるけど、これ毎日確認するみたいな、あの、ポイ活って言うんですか？あんなの全然できないね、僕は。あれ、あんなんやらんとショート動画見てんねん。もうそうやったらポイ活しといた方がええわ、思うわ。思うで、ほんまに。ね、皆さんもね、気をつけてね、日々お得に過ごしてみてもいかがで、どうでしょう。今日調子ええと思ったけど、全然調子は良くなかったな。じゃあ行きましょうか。うどんちゃん水俣ヘッドライン。おきに、今週一週間で起こった出来事の見出しを紹介し、皆まで言わずにどれか一個だけ紹介する、うどんちゃん皆までヘッドラインのお時間でございます。さあ、どれかをね、とりあえず言っていきましょう。まず一つ目、今日何個あんの？おー、今日も9個ぐらいあるよ。あー、一週間は7日やからね。7あったら毎日なんかあるいうことやから。9！ もうすごいよね。あってありがたいね、と。暇じゃねえんだっていう、生きてんだっていうね、まあまあまあ無理やり入れてるやつもあるけどね、うん、数増やしておきたいからここは、うん、忙しさアピールさせてもらいたいから。全然忙しないで、ほんまは、うん、ほんまは忙しないよ。忙しいんだなって思われたいから、うん、なんかかっこええやん、忙しいって思われてる人かっこええと思ってるから。じゃあ行きましょう。1つ目、銭湯掃除体験、姫松温泉。イエーイ。ライオンうどんやってます。銭湯盛り上げプロジェクトの一環でやっております。銭湯冊子、フリー銭湯冊子を作るクラウドファンディングのリターン。銭湯掃除体験ということで。姫松温泉さんで今年も開催させていただきました。ありがとうございます。いやー、ガオちゃんがね、完全にバイトしているというところで、ガオちゃんは銭湯掃除のプロということで、その銭湯掃除を教わろうということでございます。いやー、まあまあ掃除をさせていただくんです。結構がっつりちゃんと掃除させてもらえるんですよ。床から、壁からね。で、浴槽とかはしないんですけど、そのもう床面、シャワーヘッドとから辺もやります。がっつりこうわーってやって、でやったんが6月のまあ6日ぐらいですよね、多分6日7日ですよね、7日かな。で、やらしてもらいましたけれども、6日か6日やりまして、うん、なんか時期的にちょうど良かったです。うん、銭湯掃除ってめっちゃ暑いんですよ。絶対に。僕、体験してないですけど。絶対に暑いんです。っていうか、まあ、大将も言ってたし、仲間さんも言ってたし、ガオーちゃんも言ってます。もう、銭湯掃除はもう暑い。夏はほんまにもう地獄の暑さ。その中で、3時間みっちり掃除するんですって。ほんまの掃除っていうのは。で、僕らはそこの、お掃除の体験でございますから、だいぶイージーにさせてもらいまして、でも1時間、45分ぐらいか、1時間ぐらい掃除させてもらって、そっから、やるんですけども、エアコンも入れてくださって、ありがたいことに。ほんまはエアコンなしでやるみたいですわ。ま、大将熱中症だけ気をつけてくださいよ、ほんと。体だけね。銭湯掃除バンバンやってる人って結構体が、仕上がってますからね。 銭湯掃除体験というか、銭湯掃除してる姫松温泉さんの従業員の方も家族連れで来ていただいてね、一緒にやったりしましたけど、体つきがちょっと違いますわ。銭湯掃除やってる方の。閉まってる。やっぱそんな、もう背中あかんわ、もうほん、あがあがんももっと頑張らなあかんなと思いました。掃除、もうあとはもう、銭湯掃除体験はもう楽しかったんですけど、ガオちゃんが、なんか変なことし、なんかね、説明をして掃除始めるんですけど、ちょっと疑問点に思うことがあって、それをね、質問したら、こうやって、何々なんですかってね、僕はね、皆さんの前でね、聞かせてもらったんですけど、90% 無視されました。ここへ届いてないかなと思って。はい。なんか、90% は無視されてましたよね、あれ。はっきりと目見て、伝えれた時は答えてくれるんですけど、こうやって背中向けてファーって向こう行って、その時に何なんですかとか言って、これ椅子も洗うんですか裏もとか、なんかそんなの聞いたら、ファーってどっか行きましたあいつなんやねん、あいつ無視すんなやってでもね、もうみんな楽しく掃除させてもらって、その後ね、世界の構造君もゲストで来てくださいましたので、そこで、こう、飛沫温泉さんの、男性の更衣室のところが広いところで、ステージみたいなの作って、そこで、お笑いライブを30分ほどさせてもらいました。で、ガオちゃんがギャグ撮ってね、集合写真を撮りたがるという、もう合間合間にも、銭湯掃除の合間に合間にもう、ギャグ撮る言うて、もう、ギャグなかったらスムーズやったのに、ギャグ撮るからもう、もうごたつきで。ごたついて、もう押してましたからね、銭湯掃除。結果的に10分ぐらい押すっていうね。まあ、すんません。すいません。ありがとうございました。ということで、銭湯掃除体験でしたね。続いて。あ、間違えた。コーナーのジングル流れてる。人力なんでね。すいません。和田ちゃんさん誕生日。はい。和田ちゃんさん誕生日でございました。これね、6月の7日、銭湯掃除体験の次の日、和田ちゃんさんの誕生日です。女と男の和田ちゃんさん。中山きんに君さんの感じです、これは。和田ちゃんさんです。和田さんね、誕生日やってね。はい。ここでまあ取り上げましたけど、ヘッドラインに入りましたけども、和田ちゃん誕生日の日、僕の連絡をね、これは、知った方がええんか、ちょっと待ってっていうのがあって、会うんですよ、その、今週。来週。いや、今週。会うんでね。その時言おうと思って、口で言おうと思って、当日の連絡を忘れてました。そんなのも入ってくるよ、ヘッドラインは。連絡を忘れて、それが1日過ぎて、2日過ぎて、3日過ぎて、もういよいよ送られへんよなって思って。ちょっと、送らなあかんなと思ってしまいましたけども。まあ、どうせ会うんでね。明日会うんかな。その時にね、言いたいと思います。こんなも入ってくるよ、ヘッドラインは。続いて。しげまこ編集会議。はい。これは僕とね、スパのまこつさんで二人でやってる、しげみまことのゲームするチャンネルという YouTube の、収録したゲーム実況動画を編集二人で一緒にしようということで、それで集まらせてもらいまして、カフェでね、まあ二人でコンセントこう使ってね、こうパソコンを充電しながら、イエーと、使っていいよって書いてたから使ってね、フリー Wi-Fi も吸いながらね、やらせてもらいました。いや、もう、ああいうことせんかったらね、編集ってあんまなんか、こう、ファッとできへんからね、なんなんやろね、あれ。編集なんかささっとやったらええのにね、とは思いますけども、編集できてませんでしたのでね、編集させてもらいました。結構できたんでね、またポンポンポンポン上がっております。また見てください。しげみまことのゲームするチャンネルね。チャンネル登録お願いします。でね、恒例のね、終わった後、まことさんとその編集、打ち上げをするんすよ。これ幸せでね。編集、別に仕事でも何でもないよ。編集、 ゲーム実況を編集して、あれでしゃーって、もう、カフェなんでコーヒーもね、もうごちそうになってるんですけど、その後の、梅田ね、梅田の第3、第2ビルとかでね、こう、飲むわけなんですけど、今回はなんかお腹空いたということで、つるつるあんというおうどん屋さんに行きまして、はい。カレーうどんと、うん、なんか、早くご飯を食べさせていただきました。マジでありがたいね。あの炭水化物、疲れた脳に炭水化物ぶち込みね。ありがとうございます。ごちそうさまです。で、その後、立ち飲み屋行ってね、瓶ビールを結構たらふく行かしてもらいました。ありがとうございます。この後予定があるということでね、そのまま7時ぐらいに解散しましてね。ごちそうさまでした。もう幸せですね、あの打ち上げは。パッパッとこう編集自体もでも 4,5 時間やりますからね。4時間ぐらい編集してちょっと2時間ぐらい飲むみたいな、うん、幸せなフルタイム出勤ということでありがとうございます。まこさんありがとうございます。皆さんよかったらね、あの僕がありがたいという気持ちを皆さんもあのよかったらあの、しげみまことのゲームするチャンネルの登録へつなげていただけたらいいなと思います。続いていきましょう。カースドコンパニオンコラボ配信。ゲーム、スチームというね、ゲームアプリで買えるゲームマーケットか。ゲームが売ってるインターネットサイトのスチーム。これめちゃくちゃ有名なんですけど、このスチームで売っているカースドコンパニオンというゲームがございまして、それのコラボ配信。コラボ相手は世界の小田島。ねえ、小田島2期。小田島さんこと、飯島こと、おたまじまさんなんですけども。小田島さんと、そして、元つぼみ大革命の、岡本凛ちゃんこと、ソイヤでございます。その2人、プラス私で3人でね、カースドコンパニオンというゲームをコラボ配信。今回リベンジマッチということで、前回やったカースドコンパニオンで、負け散らかしたので、今回は3日目の夜、超えていこうということで、宝物を7つ、宝物を7つ、3日以内に、ゲーム内の時間で3日以内に集めて持って帰ってくるという、そういうゲームでございます。探索系、ゲームなんですけども、まあそのゲームでね、まあ、楽しいゲームでね、なんか NG ワードがあって、一人一人にその NG ワードをボイスチャットでファって喋ったら、その人にダメージ食らうっていう NG ワード持ってる人の、例えばみんなっていう NG ワード持ってる人の前で、みんな大丈夫って言ったら、みんなって NG ワードの人がビシってダメージ食らうみたいな。で、その言葉に気をつけながらこう探索していく探検型のアクションゲームではあるんかな、あれは。面白いんですけど、そのリベンジマッチということで、お宝を集めに行こう。今回は3日の夜までにお宝7つちゃんと集めて終わろうということでやり始めたんですけども、お宝を7つ集めて3日目の夜が終わって、よっしゃクリアやーってなったんですよ。やったー言うたら、まだなんか裏面みたいな、クリアーみたいなんじゃなくて、まだもう1回なんか日明けて、次なんか魔女の森みたいなのが、むっちゃ強い敵と戦わなあかんくて、それでゴールらしくて、その先まだあるか知らんけど、いや話したちゃうがな言って、まあ、とりあえず倒しに行こうかって倒しに行こうとしたんですけど、もう全員パニックでボロ負け、タコやられでした。タコやられしたで、悲しかった。もう一回やろか、言って。次は、次またね、やるんすよ。次は、6月3、30日になるかな。ちょっとセカチュルの日がずれるかもしれないですね。セカチュルの日がずれての30日になるかも。6月末ぐらいにまたもっぱつやりますので、よろしくお願いします。カースドコンパニオンめちゃくちゃおもろい。腹ちぎれるぐらい笑いますからね、あれ。ただ、音声がずっとおかしなんねん、これ。あれやってたら。バグんの嫌やわ。というね、ちっちゃい愚痴も吐きながら。続いて。ウォート練習来ました。ウォート練習よ。またあるよ、またやったよ、これ。先週もやったよ。今週もやったよ。 ウォート、ライブあるんよ。ダブルアート、同期のダブルアートがやってる、ハードコアパンクバンド。ウォート、W-A-R-T、ウォートです。いやー、これがね、7月5日に東京であります。ぜひ、来れる方は来てください。東京でゼロフィクションさんのライブなんかな。お誘いいただきましてね。出ますよ。お願いします。あとね、7月18日には神戸でもライブあります。そちらではね、今練習してる、まだ僕ら、クジャク合唱団が入ってやったことない曲を披露させていただきますんで、7月18日、まあ、神戸、大阪とかの方、また行きやすいと思いますんで、X とかに載せてるんで、ぜひ来てください。お願いします。神戸で、バンドやで。うん。で、帰りにね、ウォート練習終わった帰りに、タグとね、最近一緒に歩いて帰るの好きなんですけど。ダブルアートのタグとね、歩いてね、普通になんてことない、なんか、何の話したか全く覚えてない。タグと。タグがずっとボケてるから。タグがずっとボケてるから。それに、なんでやねんとか言うて。言うて、ほんま、このちっちゃいラリーを、もう15分ぐらいでやったらもう家着くんで、もうそれで終わってました。あっという間やったな、帰り道。話しながら帰るいいですね。続いて、カップヌー食べます TV 出ました。カップヌー食べます TV をね、私忘れておりましてね。ごめんなさい。カップヌー食べます TV というのはですね、僕がですね、カップヌー食べないダイエットっていうのをやっておりまして、カップヌー食べないダイエットっていうのは、カップヌードルを食べないダイエットなんですけど、食べないんですけど、目の前に置いてるんですよ。皆さんのね、もし YouTube の方はご覧くださったら、ここにカップラーメンがいっぱい並んでるんですけど、目の前に。それを食べないというストレスを体にかけて、ダイエットしていこうということで、負荷でね、ダイエットしてる、カップヌードル食べないダイエットやってるんですけど、そのカップヌードルも、まあ、いずれは賞味期限が切れると。いや、賞味期限切れたら、捨てたらもったいないじゃないですか。切れたら食べるというので、それを配信に載せてやってます。カップヌードル食べます TV をやってるんですけど、そのカップヌードル食べます TV を6月の5日の夜にする予定だったんですけど、忘れておりまして、ちょっと先日行わさせていただきました。はい。その時食べたのがね、背脂豚骨醤油ということで、こちら黄色いカップ麺なんですけども。まあまあね、これどんなんかな思って食べてみたら、中身は二郎系インスパイアの味がして、僕はとっても好きでしたよ。カップヌードル、背脂豚骨醤油。もやしカスタム推奨です。で、このね、背脂豚骨醤油のパッケージの裏に、カプヌ推奨って書いてて、もやしカスタムの方法みたいな、もやし、醤油、塩、胡椒って材料書いてて、それの横にカプヌ推奨って書いてて、カプヌっていう言葉をオフィシャルが使ってました。僕から取ったん？わけないねんけど、僕が取ったんかなと思うぐらい嬉しいね。カプヌかぶりでございました。続いて、社員さんとランチ。ほら、社員さんとランチなんかヘッドライン入れんでええからね、正直。ねえ。いや、社員さんとね、ランチ行かしてもらいましてね。おうどんを食べに行こうということで、定期的に、ちょっと、まあ、不定期か。まあ、たまに行かしてもらってですけど、うどん食べに行ったんですけど、どうやらインバウンド向けの店やということで、10段階評価を社員さんと2人で出し合ったんですけども、僕が星、2.9 で、社員さんは 1.9 でした。麺美味しかったんやけどな。ちょっと接客とか、ちょっと、立地とかなんか、コスパとかが全く噛み合ってなかったというか、うまいうどんは高かろう、うまかろうはね、そらそうなんですけどね、高すぎましたね、あそこはね。高いうどん屋さんだったんで、やっぱりうどんはそんな高くしたらダメですよっていう。ほんまに2000円ぐらい超えるレベルの高さやったんでね。はい、びっくりしました。ただちょっとごちそうになってしまいました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。 テレビ用ネタ動画収録撮影。ね。あ、これ個人的にやってるやつですね。あの、僕らライオンうどんがテレビに出るためにテレビのオーディションに送るためのネタ動画を撮影してきました。西成の公園で。ああ、パシャ、パシャというか。まあ、ビデオなんでパシャではないけど。テレビ用のネタを動画をね、たまにこういうのあるんですよ。年末とかになってくると、オールザッツとかね、面白そうとか、そういう番組がね、いっぱいこう、特番が出てくるとき、ネタ特番みたいなのが出てくるときに、オーディションの動画送ってくださいみたいなメールが来るので、それでやらせてもらうんですけども。今回何のかとかは言えないんですけど、またちょっとね、引っかかってね、テレビ出れたら嬉しいなと思います。はい。ただ、その撮影した場所が西成区の公園、ニトリ横の僕が、懸垂できるとすごく言っている公園なんですけど、むちゃくちゃ蚊おったわ。蚊すごいわ。もう20回箇所ぐらい噛まれたよ。勘弁してん、もう。ネタ動画なんか1本20秒とかで、もうそんなんを何本も撮って、ブーンってずーっと蚊に噛まれて、めっちゃ嫌でした。帰ったら無比塗りまくりました。でももう大人だからそんなにこう噛まれたとこう書かなくなったので治りが早くなりました。はい。はい、続いて、大西祐介とスパセン。はい、行きました。先ほどあの国宝に出てたね、同期の大阪吉本唯一俳優班大西祐介とお風呂に行ってまいりました。スーパー銭湯、スパ銭。いやー気持ちええね。気持ちええね、スーパー銭湯は。高和の湯っていう。高和の湯でんからあれは。高和の湯行きました。銭湯、サウナね。僕サウナあんま、サウナって、スーパー銭湯は、まあ普通にスーパー銭湯の料金でサウナ入れるから、全然サウナ入るんですけど、普通銭湯の時はあんま入らないんですよ。なんかプラス料金かかるじゃないですか、サウナって。で、僕は別にお湯に、熱いお湯にじっくり使って、水風呂に入れたらそれでもいいんですよ。そういう感覚になっちゃってるんで。だから、銭湯ではあんまりサウナに入らないんですけど、スーパー銭湯行ったんで、せっかくなんでサウナに入ってきまして、結構長く入れてんの。5分と、6分、6分、8分、10分の3セットか。結構僕にしては長いこと入れましたね。しんどくなったら出たいんでね、サウナなんか。しんどくなかったらええんですけど。結構汗かきまして。ありがたいことに。ちょっとストレス発散になるね、やっぱり汗かくから。で、やっぱりサウナなんか久しぶりに入ったもんやから、やっぱ気持ちよくて、また銭湯でも入ろうかなと思いました。別に、ハロテでも入ったらよろしいかなという気持ちになっております。サウナ熱高まるね。で、大西祐介は、吉勝っていうね、ショートコントドラマ、なんて言ったらいいんでしょう。ショートコントみたいなショート動画をね、ずっと流してるんですよ。もう4年ぐらいやってるのかな、もっとやってるのかな。長いことやっとるんですよ。はい。それの話とかね。はい。で、僕が、まあ、最近ボム太郎っていう、まあ、アニメやってんねんっていう話をしたら、全然知らなくて、なんで知らんのみたいな。フォロワーにもおんのにみたいな。告知とかしてるみたいな。してるで、ボム太郎の、ボム太郎っていうかアニメの告知してるでって言ったら、あ、そうか、俺お前のことミュートしてるから、わからへんかって、ミュートすな俺が一番ミュートされへんアカウントやと思うねんけど。何の毒もないねんから。ミュートすなよ言うて。冗談でね、言うてました。冗談ですよということで以上がね、うどんちゃんみなめのヘッドラインでした。ではね、この一週間で起こったこの出来事、どれか一つだけ、みなまで言わずにどれか一つだけ紹介するとしたら、全部言うとるがな、おい。全部言うとる。何を事細かに全てを説明して、一個一個にちょっとしたエピソード、全部言うとんねん、それは。アホ。これ一個だけでええねん、紹介するのも書いてるやん。みんなまで言わずにどれか一個だけ。 もうだたパンパンパンって見出しパーって並べて、その後一つ気になるやつだけパンって紹介したらええねん。何を全部紹介しとんねん。すいません皆さん、ラジオ長くなってしまって、もうそのせいでもう40分いくやんか、バカ。はあ、以上うどんちゃんみなまでヘッドラインでした。お知らせです。6月20日は三崎町ウォークあります。これ満員か。6月21日健全カラオケ、まだ行けんでええと。まあですけども、6月16で僕らがやってるクラウドファンディングが終わるんでね、皆さんぜひね、まだ聞いてる方でクラウドファンディングちょっとまだ悩んでるんだよねという方いらっしゃいましたら、もう今聞いた段階で一回 T シャツ頼んでみてはどうですか。ドライ T シャツっていう、風呂魚のドライ T シャツっていう、ものすごい T シャツ、感じのリターンになると思うんで、それ迷ってたら一個行ってみたらどうですか。どうみんな。ちょっとね、ね、あるかもしれん、ね、あるかもしらんけど、どう?ね、まあ、悩んで、どれにしようかなって悩むんやったら、なんか茂みうどんのオリジナルキャラクターを作るみたいなとか、ようわからへんけど、ちょっと気になるなとか、そんな、もうわけの、得体の試練クラウドファンディングのリターンするやったら、もう一回 T シャツ頼んでみたらどう ?T シャツ、お願いしますね。よろしくお願いしますね。あと16日までなんで、16日の23時59分までなんで、よろしくお願いいたします。6月22日はメッケモンが中央会館であります。で、6月26、風呂の日出没ライオンうどんなんですけど、矢柄温泉さんという、生野区の辰巳東の銭湯さんに出没させていただきます。多分8時からじゃないかな。よろしくお願いします。6月27日、うわ、今月、もう2週間後には私、手打ち、東京ですね、うどんの大会の MC します。で、7月5日、ウォート、東京。7月7日、七夕は、オーディションファーストステージです。おい、先ないがな、これ。出るけどやな、おい。これ、オーディション買って、セカンドステージも買ってやな。ほん、次、グランドバトルになるけど、グランドバトルあれへんがな、おい。なんやねん、これ。行き止まり確定のライブで撮るかな。よろしくお願いします。7月7日ですね。で、メッケもまた7月12日、7月18日は神戸です。ウォートで神戸です。お願いします。ふつおたー、ありがとうございます。普通のお便り、ふつおたを、送っていただいておりますのでね、読んでいきたいと思います。いいわしよ。どっからだこれ。ラジオネーム、あちゃうわ。うるさいの町の宮城です。より、ラジオネーム、くどく店多めの、プラネリア。はい、ありがとう。うるさいね。だらだら、ここ、地域のとこに、なんか文字書いてる。宮城やったら宮城ってだけでええねん、ここ。で、ラジオネームもなんか一個増えとんだな。プラネリアでしょ?プラネリアでええんでしょ?これは。くどく点多めのやないねん、それ。どっちもええねん、そんなところは。ありがとうございます。うどんさんおはようございます。いつも大笑いしながら、拝聴しています。たくさんの笑いを届けてくださり、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。テーマ、おすすめの SNS ショートアニメについて語らせていただきます。あ、今週のメールテーマね。おすすめの SNS ショートアニメでしたけども。私のおすすめショートアニメは、デリバリーピザ屋のレオナルドさんです。ほほ、こまごめ店となかなか言えなかったり、お客さんや店長が相手でもタメ口になったりするとクスッと笑ってしまいます。また、スグル画伯さんのアニメも好きです。もしかしたら自分の周りの者たちもたくさん励ましてくれていたり、お礼をしていてくれるかもと思うと大切にしなくてと思います。ご存知のものだったらごめんなさい。またアニメ探しおきます。ありがとうございます。おすすめのショートアニメね、ちょっと僕も勉強させてもらおうかなと思ってね、聞いたんですけど、デリバリーピザ屋のレオナルドさんはこのプラネリアさんが言ってたからメールをね、見たんで、ちょっと見てみたんですけど、あ、なるほど、という。外国人のこの片言のアニメの一個のキャラのね、やつでね、こまごめ店が言えないとかね、なんかそれありましたね。これ、まあ、確かになんかいいなとは思いました。はい。まあでも結構リアリティのあるあるある系というか、ね。その感じでしたね。 人気な感じはありまして。で、スグル画伯さんで、これ吉本の人なんですね。スグル画伯さんは。びっくりしましたよ。スグル画伯さん調べたら、吉本興業のホームページ出てきたから。だいぶ可愛い映画喋る系のアニメで。はい。ワンカット。ワンカットのね。なんか、亀が喋ったりしてね。結構励ましてくれるという、なんかやんだ時見たらこれ刺さりまくるんちゃうかという。こう、メンタルこうやられそうな時に見たらええんちゃうかという、すごいこう、可愛い、励まし系の、なんていう、ほんわかアニメでしたね、あれは。はい。またこれ、いろんなあるなと思いましたね。教えてくださってありがとうございます。そういうね、こう、皆さんがアニメを見てるやつを、これをちょっと引き続き聞いときたいね。うん、おすすめの SNS ショットアニメはちょっと引き続き聞かせてください。はい、続いて、結構涼しい大阪府から、ラジオネーム食べ過ぎおはぎ。いらんねん。結構涼しいとか。大阪府でええねん、あれ。何をダラダラ、ダラダラでもないけど、なんかちょっと一つ添えとなんやねん、これ。食べ過ぎおはぎ、ありがとうございます。こんばんは、おすすめのショートアニメ教えてのことでしたが、先週このミナ F ラジオでショートアニメのお話を聞いてからインスタで初めてアニメが流れてきました。あ、そんな、怖いね、なんか。僕、ここで喋ってる内容がラジオに、ラジオじゃない、自分の SNS に反映されだしたらちょっと怖いね、なんかね、聞かれてる説あるからね。普段あんまりショートアニメも流れてこないので、もしかしたら有名でご存知かもしれないですが、ジャンルもアニメ、カッコジャンルもアニメでもないかもしれない。エアロピクルスというものが、耳に残っています。米アニメさんの作品で YouTube ではいろんなショートアニメが載っていますとのことでした。ご参考になれば嬉しいです。あれ、食べ過ぎおはぎが言うているこのエアロピクルスですけども、もちろんこれはね、なんか僕もこれ最近ですけど、これ最近ですよね、まず作品の、ね、生まれがね、最近のアニメでね、エアロピクルスっていう、ワン、ツー、スリー、フォー、エアロピクルス。ワン、ツー、スリー、フォー、エアロピクルス。まずはキャディッシュ、マダムキャディッシュみたいな、なんか丸やんか。マダム、なんちゃらみたいな、キューカンバーとかなんかね、いろんなピクルスに使われてる有名な野菜たちがエアロビやってるっていうアニメなんですけど、あれは見ました、見ました。で、米アニメさんっていうのが、そのエアロピクルス作った人なんですけど、米アニメさんは、もっぱつバズってて、それが一個前の作品の桃太郎なんですよ。桃太郎のアニメで、リズム系のアニメで、多分これが大バズりして、いろんな人がダンスしたりしてるんですけど、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンっていうので、多分セリフはないんかな、あれは。もう音だけ。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン一人キャラクターが可愛い二頭身のキャラクターが横スクロールでこうバーって歩いてるみたいなのをトゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥンみたいなんで、リズムに乗ってこう物語が桃太郎の物語が進んでいくっていう、あれはめっちゃ僕も見ましたね。まず前のコメディアニメさんの前の桃太郎から知りました、僕は。あれいいね。エアロピクルスもいいよね。ガオちゃんが最近チャーハンっていう、パラパラチャーハンできました。あーっていうギャグをね、めちゃくちゃやってるんですけど、それで、なんか、チャーハン体操みたいなのを作ってるんですね。この前、姫松温泉さんの最後やらせてもらいましたけど、チャーハン体操みたいなのやって、まあ、体操につなげていきたいという感覚があったので、ちょ、僕も、ガオちゃんにエアロピクルスをちょっと紹介しときました。この、ネタ、動画撮影会の時に、うどんちゃんみんなまでヘッドラインで言ったネタ動画撮影会の時に、エアロピクルスとかあるで、みたいな。うん。こんなんどうみたいな。ちょっと運動っぽくなってるで、みたいな。うん。そう言うときましたわ。ありがとうございます。なんか、こんなんちょっと欲しい、嬉しいわ。エアロピクルスとかの話できるの嬉しいわ。 結構見てるっちゃ見てるけど、全然流れてこうへん人のも知りたいのよ。ここに出てないアニメもいっぱいあるから、まだちょっと、引き続きちょっと探してもらっていいですか？皆さん、僕もね、探してるんで。よろしくお願いします。ということでね、コーナー参りましょう。今週のうどん。しげみうどんの特技、うどんの早打ちの活動を報告するコーナーでございます。今週何回打ったんでしょうか？0回です。打ってないね。打たなあきまへんな。以上、今週のうどんでした。続いては、今週のセイラジャパン。しげみうどんのライフワーク化している今週何回セイロを使ったかを報告するコーナーでございます。今週何回セイロを使ったんですか？2回です。いやー、1回目は茶碗蒸し、2回目は茶碗蒸しです。茶碗蒸し好きやねー。以上、今週のセイロジャパンでした。続いて、隔週の1曲。しげみうどん的にいいなと思った一曲を紹介して著作権で流せないのでおのおのに聴いてもらうコーナーですということで、今回聴いていただく曲はこちらでございます。 The Weather Girls で It's Raining Men です。どうぞ。おのおので、はい、その流した著作権でいろいろもろの番になっちゃうんで、僕流せないのでおのおので聴いていただいていいですか？もう一度すみません、Thewウェザーズガールズで It's Raining Men です。どうぞ。おのおのですみません、聞いてください。以上、隔週の一曲でした。音紹介、音紹介。ラジオには欠かせない音楽ですが、その音楽に欠かせないのが著作権です。その著作権を守らなければならないので、僕の周りで流れている音を録音し聞いてもらう著作権フリーなコーナーです。来ましたね。著作権フリーなコーナーですね。これは録音してきましたので、聞いてください。お願いします。それでは聞いてください。しげみうどんで回転寿司で注文届くまでです。どうぞ。
楽しいね。何もない時は合間にガリ食べます。
はい、ということでお送りしました。回転寿司屋で注文届くまででした。 マグロとアボカドチーズみたいなのを初めて頼んだんですけど、美味しかったです。ちょっとあれ、ちょっと今度またリピートしてみたいなと思いました。マグロのあの、ネギトロみたいなのの上に、アボカドが乗ってて、アボカドが寿司のシャリの上にアボカド一切れ乗ってて、マグロのネギトロみたいなのがパッて乗ってて、その上に四角いキューブのちっちゃいチーズがポッポッポッポッポッポッポンってなんか5、6個乗ってるやつなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。いい感じで。あ、チーズ効いてるなって感じがして、めっちゃいいんですよ。ただね、醤油かけて食べるときに、ものすごく崩れます。気をつけてくださいね。うん。ということで、続いてリクエストコーナー、こんな音聞きたいねんけど、このコーナーはリスナーの聞きたい音のリクエストを私しげみうどんが実際に録音して皆さんの期待に応えていくコーナーですということでございまして、音紹介に付随するリクエストコーナーでございます。さあ今回いただいております、これですね。はい。こちら、行きたいと思います。リクエストしていただいております。道路を横断しようとして、つい右側通行だということを忘れて、左側をよく確認せずに渡ろうとして、何回か引かれそうになってしまい、ああ、そうだ、ここはフランスから、ラジオネーム、磯野ドクダコさん。おいドクダコ、おい、長いねん、ここ。地域が。フランスでええねん。フランス、ほんで。フランス、ここ。フランスからメール来ました。いや、フランスからやなしに、長いなぁ。それは、ほんで、フランスのどこよ、ほんで。その、国名はそうやけど、その、一個気になるわ。その、なんか、僕らは大阪府とか、宮城県とか、そんな言うてんのに、あんた、国名言うてるやんか。フランスのちょ地域まで教えてよ、それせっかくやったら。してる、その、なんか、普通に日本から送ってる人で言うと、地域に、日本って書いてる。日本、ラジオネーム。日本やなしにやね。まあまあ、フランスから。磯野ドクダコ。こんばんは。以前猫ちゃんの鳴き声が聞けたので、今度はワンちゃんの声が聞きたいです。吠えてるのでもいいし、お口の周りをペチャペチャしてる音でもいいし、ご飯食べてる音でも何でもいいです。よろしくお願いします。すでに聞かせた音だったらすみません。なるほど。ワンちゃんの声ね。なるほどね。これをね、一応メールいただいて、もう、一週間ぐらい経ってるんですけど、探そうと思いまして、いろいろ探しました。見つかりませんでした。これでね、なんでなんやろうと思ったんですけど、猫って、野良猫ってまだ全然大阪おるんですけど、野良犬おらんのんすよ。野良犬おらんから、ワンちゃんの声をどう取っていいかっていうのはちょっと目光らしておきますんで、まだちょっと時間かかるかもしれませんが、よろしくお願いします。ちょっと録音またしてきます。見つかればね。ということで、残りがですね、雨の中の茂みうどんと犬の鳴き声となっておりまして、ちょっと雨の中の茂みうどんが雨の時取れてないというか、雨がなかったんで、梅雨なんですけどね。はい、雨があったんですけど、その時取れてなくてですね、すいません。ちょっと犬と雨をまた取っていきたいと思います。以上、音紹介でした。で、最後のコーナー、皆まで言わんでいいけど、これだけ言わせて。このコーナーは生きてる上で思うことはあれど口に出してわざわざ言わんでいいかなーって我慢していることを特別に言っていくコーナーですということでいただいております。機械から音鳴ったら返事してしまうのしてしまうよの大阪府から、ラジオネーム食べ過ぎおはぎ。こらー、うるさいねん、心。機械から音鳴ったら返事してしまうよの大阪府、大阪関係ないやろそれ、人やろ、自分か、人によるやろ、それは。そう、人もおるやろうけど。なんでそのピンポンとか、マクドで言うと、パーオパー、パーオパーに、ありがとうって言うかな、それ。ここいらんねん。コメントいらんねん。ということで、食べ過ぎおはぎ。みんなまで言わんでいいけど、これだけは言わして、きますよ。飛ぶねん、これコーラーの趣旨飛ぶねん、こんなん喋ってる間に。みんなまで言わんだけど、これだけは言わして、来ます来ます、判断したいと思います。行きましょう。 洗濯機や炊飯器の時短モードがあるなら最初からそのクオリティでやってあーいい、皆まで言わんでいいですね、これは。です。ずっと思っていました。機械で本気出して早くできる。まあ、これでいいでしょうのクオリティが出せるのであれば、ずっとそのモードで頑張ってほしいです。でも、メーカーからはそのモードはあくまでも時短用。本来なら普通ボタンでとのことなら、あんまり信用できず、結局時短ボタンは使っていません。使ってないんかい？使ってなかったんかい？僕もそれはね、思うんですけど、僕、炊飯器の時短モード、もう洗濯機の時短モードは僕はあんま使わないですけど、炊飯器は炊き上がりが違うんでね。で、この時短モードって、なんか、言うたら、炊飯器の時短モードは火力が高いから、なんてお米の状態によってはそれが功を奏す時があるんですよ。早く炊くということは熱が大きいということやから、そっちの方がいいっていうパターンもあるんですよ。それを選べるという、なんか時短って言うてるから、なんかね、時間が炊ける時間が短いからやろうじゃなくてやってるというよりは、そういう調理法の一個やという感じになってます。洗濯機はもう長く洗ってほしいからどうせそんな短く洗ってどうとかないから、もう洗濯物なんか洗ってからピピピピって言ってからしばらく経ってじゃないと洗濯機から出さへんからね、僕は。なんていうやろ、ちゃうとこおるから。ね、ピピピピが聞こえる場所におるんやったらすぐ取ってもええけど、こう、2階で作業してたら1階の洗濯機の音なんか聞こえへんやんか。まあ、それはだから普通にモードでしかやってないけど、その能力が違うんですって、その力の強さが。だからまあまあ、時短モードと、まあ早炊きやね、炊飯器で言うと早炊きやね。あれを高火力モードにしてしまったら、なんか多分不具合出るんやろね、あれ。早くできるよって言った方が、もしかしたらみんな使いやすいとかあるんかな。うん、僕基本普通で炊きますけど、普通じゃない方が美味しい時もあるからね、あれ。普通じゃなく、時短で炊いても美味しい時は美味しいから。これちょっと面白い。だからお米を洗った後にお水で浸すでしょ。お水で浸してそのまま置いとくと水を吸い込むんですよね、お米ちゃんが。その吸い込んだお米ちゃんを炊く時は僕時短モードにしてます。うん、適材適所や。わかるけど、これ皆まで言ってくれてありがとう。これは皆まで言わんでができましたよ。何の音やねんおしゃべりライオンうどん30分前ですよ。やれへんかな、ほんまにね。言うておりますけれども、 ありがとうございました。以上、皆まで言わんでいいけど、これだけ言わしてでした。エンディング。はい、お送りいたしました、ライオンうどんの、しげみうどんの、みんなまで言わんで FM、 お別れの時間がやってまいりました。あっちゅうま、まあちゅうま。ということで、このレディオは、募集し、ラジオお便りを募集しております。募集中のコーナー、ふつおた。まあ、ふつおたは別に何でもいいんですけども、一応テーマがありまして、今日何食べた、こんなテーマどうやろう、うわやらかした、今何時、何してる時が一番開放感ありますかっていうね。まあ、一応テーマ勝手に絞ってますんで、適当に選んでやってもらってもいいし、何にも無視してやってもいいです。そして今週のメッセージテーマ、まあ、これちょっと普通歌の、まずね、メッセージテーマの中に SNS アニメも入れておきましょうか。 SNS おすすめ SNS アニメね、これ入れておきましょうか。今週のメッセージテーマ何しようかな。なんかなんでしょうね。何の話してましたっけ。まあ、寿司屋、まあ、クーポン券使わんかったな、みたいなのがあったっすけど。なんか映画か。映画おすすめの、美男美女が出てる恋愛もののおすすめの映画ありますかっていう。美男美女の、おすすめ恋愛映画。見てたら、お前ら可愛いし、かっこええからね、成立しとんねやろってなりそうな。お前ら可愛いし、かっこええ同士やから、うまいこと言ってんねやろ、可愛いから、かっこいいから、許されてるだけやろって思ってしまう、もう、奥歯がもう、溶けそうなぐらいの恋愛アニメ、あ、恋愛映画を を募集しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。あれそしてね、一番大発表、〇〇の第1話〇〇で送ってください。こんな音聞きたいねんけど、録音してきてほしい音を募集してます。みんなまで言わんでいいけどこれだけ言わして、みんなまで言わんけどこれだけは言わしてほしいということを言ってください。ラジオネームとかを本文に送ってください。メールアドレスはしげみうどん @gmail.com、 しげみうどん @gmail.com、しげみうどんのしは SHI でお願いします。概要欄に載せてます。覚えなくていいです。スタンド FM にはレター機能があるんで、そちらからでもお待ちしております。いや、 Google フォームして、メールアドレスとかスタンド FM とか言うてるけど、その Google フォームにして、便利やから。はい、あのメールアドレスとかでやらんでええし、うん、 Google フォームでやったらやりやすいで、そっちの方がこっちも管理しやすいし、 Google フォームでやりや、送るんやったら。ええがんしや、ほんま。すみません、ええ加減しやとは言ったものの、それ以降は、はい、Google フォームを作って以降は Google フォームでしか来ていません。ありがとうございます、皆様。はい、ありがとうございました。ということで、皆まで言わんで AFM は以上でございます。また来週土曜日18時お会いしましょう。ありがとうございました。またね、うん、なんかいろいろ、こう、なんか、楽しいことあったら教えてほしい。うん、そう思ってる俺はいつも。みんなに感謝してる。いや、皆まで言わんで、ええねん。健康には気をつけて。ありがとうございました。オートチュルー。あれしてー。バイバーイ。